贖いの供え物とされた。だキリストその血によるで贖いの供え物っていうところが特に大事ですので押さえておきたいと思います。十字架にかけられましたイエス・キリストはその尊い血を流されることによって贖いの供え物となられました。時は西暦31年の春のことであります。人類が堕落をして以来神様に近づく時にはいつも動物の生贄を捧げてまいりました。このやり方は神様の教えによるものでありまして最初はイスラエルの人々が実行しておりました。しかしこのイスラエルの人々のこのやり方というのは全世界に影響を与えたようです。ですから世界の各地に動物の生贄を捧げるという習慣が広がっていたようですね。例えば、近いところで考えますと日本アイヌの北海道におられましたアイヌの人々はおられましたと過去形で言ってはいけないんです。今もおられますから、このアイヌの人たちの古い習慣で熊祭りというのがありますね。これは熊を生贄として捧げていたわけです。それから、最近の神社では動物の生贄は捧げませんけれども古い神社物延べ神道と言われている古い神社には昔動物の生贄を捧げる習慣があったようです。それでこの近くで言いますと、丹後半島あの天の橋立のあるあの丹後半島のところにありますこの神社という加護神社と書いてこの神社というふうに、呼びます神社がありますがそこでは、動物の骨が見つかっているようです。でもっとたくさんあちこち掘り起こしていけばもっと動物の骨が出てくるだろうと言われているんです。でそれは動物の生贄をそこで捧げていたらしいということで少し分かってきております。後にあの畑氏という人たちが神社を作るようになりました。伊勢神宮もそうです。八幡神社いろんなあの鳥居のあります神社も畑氏が作っております。そこでは動物の生贄は捧げておりませんがもっと前の時代には日本でも捧げておった。でこういう習慣は中国にもあったようですし世界の各地にありました。それ全部元はイスラエルの人々がそういうことをやっていたからですね。でその動物の生贄は全てイエス・キリストを指し示すものでありました。動物の生贄はイエス・キリストの雛形であってイエス・キリストの十字架によって雛形ではなくて本物の贖いの供え物というのが現れてきたわけなんです。ですからそこでイエス・キリストが十字架にかけられた時に尊い血を流されました。これが本物の贖いの供え物です。で贖いの供え物というその贖いのというところはどういうことかっていうと言い換えると新共同訳聖書に書いてありますように罪の償いの供え物です。ですからイエス・キリストの血にはどんな力があったのかと言いましたら私たちの罪の償いを全部してしまうような力があった。これがキリストの血の力です。イエス・キリストの血というものは一面においては罪に対する神様の聖なる怒りの表れですけれどももう一面においては神様の怒りを満足させ神様をなだめるものでもあるんです。父なる神様がイエス・キリストの血をご覧になりますときに たとえ私たちが罪人であってどんな悪いことをしたといたしましても、キリストの血が全部その罪を償っておりますので、神様は我々を過ぎ越して助けてくださるんです。で、紀元前1500年、ちょうどイスラエルの人々がエジプトから出ていきます時の最後の夜に過ぎ越しの祭りを始めました。その時には子羊の血をほぐりまして、血を家の入り口のところに塗ったんです。上の方、下、あの横の方ですね。その血について聖書はこう言っています。神様がこうおっしゃっています。その血はあなた方のおる家々であなた方のために印となり、私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越すであろうと言われました。神様がその血をご覧になりますときに、私たちの罪はもうもはやご覧にはならないんです。これがですね、イエス・キリストの尊い血の力です。二つ目の聖書の言葉を見てみたいと思います。ローマの5章の9節、ローマ人への手紙、あるいはローマの信徒への手紙の5章の9節を見ていただければと思います。238ページ、新教大学は279ページです。こう書いてありますね。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろう。まずここではキリストの血によってとありまして、今は義とされているとありますので、これはまあ先ほどの聖句との関連もありますけれども、イエス・キリストの流された血にはどんな罪人をも義とする力があるんです。で、この義とするというのはまあどういうことかって言いますと、例えば点数で言いますとマイナス100点がついておった場合にですね、マイナス100点というのが、罪を許してあげましょうということであれば、点数が0点になるわけです。これがいわゆる罪の許しで、マイナス100点じゃなくて0点してあげるよ、マイナスは消してあげましょう。これがいわゆる罪の許しです。ところがここは義とするってありますので、このイエス・キリストの血によってですね、プラス100点というふうに点数がつくことになるんです。で、今度はこれを服の色でこの考えてみますと、もう汚れてもう汚い泥だらけで真っ黒になっているような、そういう衣っていうのが許される前の私たちの姿です。で、罪を許してあげましょうっていうことぐらいでしたら、その汚れた衣をこれ脱ぎなさいと言って脱がしていただける。これがいわゆる罪の許しです。ところがこれを着なさいと言って真っ白な衣を着せていただける。これが義とするということなんです。イエス・キリストの血にはその義とする力がありますので、イエス・キリストのおかげを受けたいと、イエス様の血のおかげを今日も受けたいと願ってお願いする人には、その白い衣が着せられる。そしたらこれはものすごく光り輝いているんです。神様の目からご覧になりましたら一目瞭然、汚れたままの衣を着ているものと白い衣を着ているものとは全然違う。で、このようにイエス・キリストは、イエス・キリストの血はもうすっかり私たちを義とする力があると同時に、ここにもう一つのことが書いてありましたね。なおさらというふうに書いてありますから、これはイエス・キリストの血のもう一つの事柄を教えているんです。彼によって、 神の怒りから救われるであろう。神の怒りとは何か。神様の怒りというのはあるんです。罪に対する怒りです。で、これはある一面イエス・キリストの血でなだめられておりますけれども、イエス・キリストの血なんか関係ない。自分のやりたいことをやっていくという人たちの罪というのがあります。これに対して世の終わりに神様はきちんと清算されるんです。これが神の裁きの日です。で、まあ至る所に書いてありますけれども、例えばこういう聖句があります。主の日は盗人のように襲ってくる。その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。こう警告されております。そういう時は来るんです。で、イエス・キリストの地にはその時下ってくる神の怒りから私たちを救い出す力があります。だからなんとありがたいことか。もうイエス・キリストの血について教えてある聖句をずっと調べていきましたら、本当にありがたいです。で、実はこの、天体は焼けて崩れって、おそらくこれは太陽と関係がある。で、今太陽に異変が始まっているということを、まあ、ある方はご存知だと思います。まあ、太陽に異変が始まってるんですよ。で、太陽の温度が 高まっているんです。で、そのために太陽系のすべての星が熱くなってきてるんです。太陽に一番近い星は水星、で、その次は金星、その次地球です。で、外側は火星です。表面全部熱くなってるんです。で、これをただ二酸化炭素のせいだとは言い切れないところがあるんです。だから、ですから今地球の温暖化というのが問題になっておりますけれども、二酸化炭素を増やさないようにという運動もありますけれども、もっと原因は太陽。これをあんまり言いますとパニックになりますから、あんまり言われていないようですが、もうこの世の終わりの裁きのもう準備が始まっている。だから、私たちは本当に深刻にこれを考えていかなければいけないし、こういうところからたくさんの方が救い出されなければなりませんので、私たちももっとキリストの血の力というものをお伝えしていかなければいけないと思いますが、このキリストの血には世の終わりの時に下る神の裁きから守る力があるんですね。本当に素晴らしい力です。それから今度は第4の御言葉に目を移していきたいと思いますが、これはですね、黙示録の22章でございます。黙示録の22章で、新旧約聖書では480ページ、口語訳では409ページを開いていただいて、黙示録の22章の14節を見ていただければと思います。黙示録の22章の14節にはこういうことが書いてあります。命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために自分の着物を洗う者たちは幸いである。本当に幸いでしょう。で、ここで命の木とか都とかありますのは、これは救われた神の子たちがやがて行くでありましょう天のふるさとにあるものなんですね。まあ、天と言ってしまいましたけど、これが実はこう地上に降りてきますから、地上がこういう場所になっていくわけです。この都の中央には命の川が流れておりまして、川の両側には命の木が立っている。 だから両側ですから、下の方を見ましたら川の両側に命の木があるようですが、そこをずっと上を見ていきますと、あの上の方でこの命の木は一本の木になっているというふうに、あの考えられておるんですね。でこの都については黙示録の21章22章に詳しく書かれています。もうそこには命の水の川が流れていて、命の木があって、木には12種類の実が実って毎月実るんだということも書いてあります。そしてこの都は素晴らしい、あの宝石で飾られた門があります。土台も宝石。もうこういうところを読みましたら素晴らしいなと思いますね。でここはそういう物質的にも素晴らしい。そしてここは義人が行くところであります、ね、そういうことが書いてあります。で私たちはですね、あのこの罪にあふれた今この世界に住んでおりますけれども、時々黙示録の21、22を読む必要がある。これが人類の本来行くべき住むべきところなんです。やがて行くべきところなんです。それから創世記の1章2章、これエデンの園のことが書いてあります。これが本来人類が住んでいたところなんです。今住んでいるところは、これは人類が堕落したためにここにいるのであって、あんまりここであのもう住み慣れてしまってはいけない。だからそういうこのやがて行くべきところ、それからかつていた素晴らしいところをこう時々、読んで瞑想して、そこにもう住み慣れるようにしていきたいもんですね。でこの聖書によりますと、その素晴らしいところには命の木がある。でそこは都にあるんですが、そこに行く人はなんと幸いかと書いてあります。でその行くために衣を洗う人、自分の着物を洗う者たちは幸いであると書いてある。ではこの着物を洗うのに何で洗うんだろう、はい、この着物を何で洗うかということについては、黙示録の7章の12節に書いてあるんですね。でそこにも目を向けておきたいと思います。黙示録の7章の12節にはこうあります。彼らは大きな艱難を通ってきた人たちであって、その衣を、はい次です、子羊の血で洗い、それを白くしたのである。衣を洗うのは子羊の血なんです。これはイエス・キリストの血です。でイエス・キリストの血はどこで流されたのか、西暦31年の春、カルバリーの丘の十字架で流されたあのキリストの血が私たちの着物を洗ってくれるんです。着物が洗われたら命の木に預かる特権が与えられる。だから私たちをですね、都に入れてくれるのはイエス・キリストの血の力によるんです。なんとキリストの 血の力っていうのは大きいもんでしょうか。ですから今日イエス・キリストの血の素晴らしいその力についていくつか聖句を見てきましたけれども、この力を一生のうち一回だけ、あもうあの信じます受けますって言うんではなくて、日々に日々に見上げていく必要があるんですね。ですからこのイエス・キリストの血の素晴らしい勲し、これを日々に私たちは受けていきたいと思います。同時にあの聖霊の神様にも力がありますし、御言葉にも力がありますので、同時にあの私自身はあの忘れなければですね、朝起きた時にこうお祈りしています。イエス様感謝します、イエス様の救いを感謝します。でイエス様は私の救い主です、イエス様の血で今日も私を覆ってください、家族を覆ってください、聖霊様の油をどうぞ注いでください、そして御言葉を今日も与えてくださって霊の糧としてくださるように、 これを日々にお祈りしておりますが、こういうふうにして日々に日々に尊いイエス様の血を、その血の力を受けていきたいもんだと思いますね。こうして私たちはご一緒にこの信仰生活を歩み、力をいただいて、そしてご一緒に天の御国に入っていこうではありませんか。主に感謝し、またお祈りしていきたいと思います。